運が債務を負っているものであることを認めるべきであり、罪を悔い改めて主なる神に神の前に債務を負っているということをそのように強調したのであります。旧説すべての人が罪の下にある。例外なく、すべての人が罪の支配の下にあり、主なる神の恐るべき判決のもとにいるのです。旧約聖書に従って、パウロは罪人の姿をはっきりと記しております。このロマ書三章に出てくる大部分の言葉は旧約聖書からの引用です。詩編五章九節、彼らの口には真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らの喉は開いた墓で、彼らはその下でへつらいを言うのです。と。七章の七節。彼らの口は、呪いと欺きと、しいたぎに満ち、彼の舌の裏には、害毒と悪意がある。とあります。十四章一節から三節まで。愚か者は、心の中で、神はいないと言ってる。彼らは腐っており、今はしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求むる悟りのある者はいるかどうかをご覧になった。彼らが皆離れて行き、誰も彼も腐れ果てている。善を行う者はいない、一人もいない。三十六編、二節から四節まで、彼は己の目で自分にへつらっている。己の咎を見つけ出し、それを憎むことで、彼の口の言葉は、不法と欺きだ。彼は知恵を得ることも、善を行うこともやめてしまってる。彼は寝床で、不法を図り、良くない道に固く立っていて、悪を捨てようとしない。とあります。また、百四十篇の三節。蛇のように、その舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。と書いてあります。また、箴言の一章十六節に、彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだとあります。また、イサヤ書五十九章の七節と八節に、彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い、破壊と破滅が彼らの王子にあう。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公義がない。彼らは自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らないと書いてあります。まあ、こういうふうにパウロは聖霊の導きによって罪人の姿をはっきりと記しております。 세셔 도시 놈이 닌겐와 지분어 헌터너 숭아도 시그거든아 되기마스. 닌겐 다른 이데모 소구 쓰고 모노와 츠기노 이츠츠노 지지츠 다르마쇼. 다이츠바메바 기친 와 이나이 히토리 모 이나이 ということです。すなわちこうであるべきだと思うことできるものは一人もおらず、したがって債務のないものは一人もいないということです。第二は、悟りのある人はいないということです。エペソ書4章中8節に記されている通り、すべての人は罪のゆえに、その知性において暗くなっているんです。悟りのある人はいない。これは神の判断です。第三は、主なる神を求む人はいないということです。また本当に真剣に主なる神を求む人は事実いないのであります。第四は、善を行う人は一人もいないということです。善とは何か。善とは神の使命にかなうものであり、主なる神を第一として自分自身を全く明け渡すことこそ善を行うことです。ですから人間の中に善があるという考え方は根本的に間違っているんです。第五は、すべての人が迷い出て主なる神の道から離れ、皆共に無益なものとなったということです。無益なものとは、主なる神にとって価値のないものということです。神の道から離れてしまっている人間には、神に対する誠の恐れがありません。この神の判断に例外がありません。すべてのものがそのようなものであると聖書は言っているのです。人は滅びに向かっていることは次の三つのもの、すなわち中三節から中四節に書いてありますように、からの言葉、中五節から中七節に書いてありますように、からの道、そして18節に書いてありますように、彼らの技によって明らかであります。言葉によって人は偽り欺きます。彼らの口は呪いと苦さで満ちているとパウロは言っています。血を流すことと平和のないことは、彼らの道をよく表しています。私たちは剣によってのみならず、いろいろな考えを表す言葉あるいは舌が人を傷つけたり、ある場合には殺害することを知っております。すべての人はたとえ実際に血を流さないとしても、その本質上、繊細的に殺害者であると聖書は言っています。ある有名な医者がある日、公衆刑になった殺人犯の屍のそばに立っていました。そして屍に近づくと、医者の顔は顔面蒼白になり、指はわなわなと震えました。それを見た人が、先生、 どうしたんですかと聞くと、医者は静かに次のように話しました。死んだこの殺人犯は私の幼友達でした。私もこのことを思うと、なぜ私が彼と同じようにならなかったか。神の恵みなくしては到底その理由を見出すことはできないのですと。パウロがこのロマ書を通して描いた人間像はなんと暗いものでしょうか。しかしこれこそ偽らざる人間の本当の姿なんです。またパウロは中級説から立法のことについて述べております。立法は神の御心を示すために与えられました。立法は神の御心を示しますが、人間は主なる神の御心を行おうとする力はなく、ただ正々その意志を持つにとどまるのです。そこで起こってくる疑問は、人間が行うことのできないことをなぜ、何のために神は律法を通して人間に要求なさるのでしょうということですね。中級説は、すべての口が塞がるためであると言っています。つまり自らを義とすることをやめるため、すべての口を塞ぐと主は言っておられます。神の律法の光に照らされて、自分のすべてが明るめに出さるならば、人間はもはや自らを義とすることができなくなり、自分が主なる神の前に債務を負っていることを認めるようになるのです。すなわち神は人間が行うことができるべき律法をお与えになられたのではなく、むしろ自分の罪を知るようになるため、実行不可能な律法をお与えになったのです。ちょうど医者が病人を診察して悪いところを指摘するように、神も人間の罪を指摘なさるのです。そのための手段が律法に他ならないんです。大部分の人は聖書と関わり合いを持ちたくないと思っています。本当に聖書を神の言葉として受け入れた者だけが自分の罪を知り、救い主を必要とするのであって、このように真剣に求めない者にはこのことは全くわからないんです。今日の学んだ箇所の目的は、人間が自分自身を本当に知るように導かるということであります。日節もう一回お読みいたします。本当に素晴らしい大切な箇所です。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのですと。人間は自分自身の人間的道徳的な努力によっては決して神の前によける義に達することができないのです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。この御言葉の中に、私たち人間の心感すべき、しかし本当の姿が描かれているのです。